とうとうとうとうこの日がやってきてしまいました。アサピのピアノプラネタリウム最終回です。2月に開催されたレディオスターオーディションで皆様からたくさん応援をいただいてグランプリをいただきスタートいたしました。この番組4月の6日からあっという間の3ヶ月間で気がつけば本日がその最終回ということになりました。体感的にはまだ1ヶ月くらいしか経っていないんですよね。まあこんな感傷に浸るのは最後にいたしましょう。さてこの時間はピアノの世界で頑張っている方々を通してもっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくためにラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってください。アサピの Today's Play コーナーということで、このコーナーはアサピの生演奏で私のオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏したいと思います。最終回の今日は先日リリースされた私のニューアルバムのタイトル曲プラネタリウムラバーズをお届けいたします。 CD の方では第8回のゲストの響きピアノさんと連弾で収録されておりますが、本日はソロバージョンをショートバージョンでお聴きください。いたしました、ゲストコーナーです。最終回はですね、ちょっと特別回といいますか、数年前に一度同じイベントに出演させていただいたことがあるのですが、その折はちょっとしたご挨拶程度の時間しかなかったので、一度お会いしてゆっくりお話しさせていただきたいなと思っていた素晴らしいピアニストの方をお呼びすることにいたしました。私多分このゲストコーナー最終回にして史上最高なまでに緊張しております。本日のゲスト、当番組12人目のお客様は大井武さんです。
皆さんこんばんは、ピアニストの大井武です。よろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。
いや来てしまいました。
いやもうまさかお越しいただけるとは、と。
いや本当にね、この番組素敵な番組で、はい、あと今ねこのちょうどねピアノを聴くとね、 気持ちよく眠れるような、
はい、
この時間帯ということで、
はい、
はい、朝日さんとまあね、眠りたい方は眠っていただいて元気にね、まだね、徹夜したい方はちょっと盛り上げてという感じで、
はい、
いっぱい話したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今ねこちらでいつもとはね違う BGM が流れているんですけれども、もうこの作品は今日は大井さんの新譜リビルドから、
そうなんですね、
はい、チョイスして流させていただいておりますが、こちらの曲はラヴェルのピアノ協奏曲、
う
ん、
そう、ラヴェルの、ね、ピアノコンチェルトの2楽章、
はい、
こちらを、まあ、コンチェルトなので普通はオーケストラと一緒に演奏するんですけども、
はい、
これをですねカルテットといって、
はい、
バイオリン2台、はい、それから、チェロ、シテビオラというね、本当にミニマムな、バージョンに直してアレンジをして、
はいはい、
世界初のレコーディングですね、
はい、わかっこいい、
はい、
いやなんかそうピアノコンチェルトって私がもう通ってこなかった道といいますか、私作曲に転向したのが高校生の頃だったので、うん、それまではクラシックピアニストになろうと思ってたんですけど、
うんうん、
なんでコンチェルトってすごい憧れがあるんですよね。もうでももう大井さん何回もやられてますよねコンチェルト。
いやね、それが僕もあんまりないんですよ。僕もね、子供の頃はね、
はい、
なんか本当にラッキーなことに何回かさせていただいたんですけども、
はい、
最後にねコンチェルト演奏したのはフルでしたのはね、大学時代ですね、は
い、
うん、ラフマニノフのコンチェルトをしたり、
1番ですか2番ですか、
2番ですね、有名なジャーンみたいなのだめの曲ですけども、
かっこいい。
あとは最近だとねそれこそ映画音楽を、
はい、
ピアノとオーケストラで弾くみたいな、そういう時にコンチェルトバージョンでちょっと呼んでいただいたりはしましたけどね、はい、なかなかチャンスないですね。
ないですよね、はい、やっぱりそのなんかそういう場面に、特にこのコロナ禍にもなってしまったから、そういう大きい編成での演奏会っていうのもなかなかできないですし、うん、いやでもこれは私はこの編成でぜひ見たいですね。
ねえ、なんかねできたらなと思ってるんですけども、やっぱりさ、その僕たちどっちも演奏家じゃないですか、
はい、
その本番前のルーティーンって
あります。
ありますよね。
あります。え、大井さんのルーティーンって何ですか？
僕はですね、本番前必ずトイレ行きますね。
あ、トイレ
あのね、ソフトボールの女子の上野選手ってすごい投手、
はい、
ピッチャーがいらっしゃって、
はいはい、
あの人ってもうすごいピッチャーなんだけど、
はい、
なんかルーティーンでね、本番前に一人でトイレに閉じこもるんだって、そうで、なんかシャットアウトして自分のなんかなんて言うんだろう、自分の精神力、自分の中に入ってから出るみたいな、
は
い、そう。僕も結構一人トイレ好き、まあ一人トイレは一人なんだけど基本的にね、うん、でも一人で入ってちょっとはーって落ち着いて、
はいはい、
よし行くかみたいな、はい、いつもやってますね。
私はちなみに前まで20代の頃とかは、
はい、
すごい ドーピングに頼ってたっていうか、レッドブルと、
レッドブル、あ、そう、
1時間前に飲んで、
ああ、
で、あとシーセンっていうちょっと瓶の
あるある、
うん、あれを飲んで、あ、逆か、逆だ、シーセン酒に飲んで30分前にレッドブルで、もうなんか
すごいな
でやってて、うん、30代に入ってからは、うん、あ、これちょっと糖分摂取やばいと思ってレッドブルをやめまして、
あの
前倒しにして、いまだにシーセンは飲んでます。
あ、うん、そうなんですね、
はい、
いや僕ね高校生の時に、
はい、
本番前というか、たくさんちょっと先輩のね、
はい、
誘いに断れなくて、いろんな先輩の伴奏引き受けちゃって、
はい、
高校生の時に、
はい
はい、でその先輩の発表会で、
はい、
たくさんあるので曲を練習するために徹夜したんですよ、
はい、
で徹夜するためになんていうんですか、なんかミンミンダハみたいな、ね、そう、あれを飲んだのよ、生まれて初めて、
はい、
で飲んだらふわふわになっちゃって、うん、自分に羽が生えたみたいに軽くなるんですよね。でもうなんかすごい大変だった、重心が下に全然降りなくなっちゃって。
わかります、
ね、
わかります。それ私多分レッドブル と、
うん、
メガシャキを同時に飲んだ時に、
メガシャキねそうだからやっぱピアノ演奏ってすごい繊細じゃないですか、
ダメですわ
、ね、であれで思い知りました。そう、
やはりねあれはドーピングなんで
ですね、
そう、本当に翼授かっちゃうから
レッドブルみたいにね、
そうそうそうそう、
翼がね
そうなんですよ、いや本当に、もうでもやっぱりね あのやっぱピアニスト界隈の、うん、特にあのストリートピアノとかやってる子たちで、はい、やっぱりそのレッドブルとかね結構飲んでる子たちがいるんですよ。もうかなりいて、毎回会うたびにそろそろやめた方がいいよって言いながら
そうそう翼がねもうね
そうそうそう、うん、翼がもう前借りしすぎちゃって無理になるからやめた方がいいよって
そう、ね、
言ってるんですけど、きっとねみんなね、うん、限界までやっちゃうから、
ね、
うん、
いやでもストリートピアノの人たちのなんて言うんだろう、そのやっぱり5分ぐらい、もう3分5分で自分の世界にしなきゃいけないじゃない、
はい、
あれすごいよね
本当に。あれで全てを出し切れる人たちが本当にすごいなと思っていて、大井さんはストリートピアノ演奏されたことってありますか？
僕はねないんですよ。あ、それこそテレビの、はい、なんて言うんだろう、そういう企画でストピーやりますみたいなのあったんですけど、
はいはい、
普段はやらないですね。
そう、もうなんか急いそって座ってそこを引き出して5分ぐらいで、うん、はい終わりみたいな感じなので、なんか自分のなんかタイミングがずれた状態で演奏始まっちゃう時とかもある
んで。ああ、そういうのもあるんだ。
あります、全然あります。
うわ、面白いななんかね、そのコンサートで弾くともう完全お客様はもうチケットも買ってらして、で2時間前提でいらっしゃるじゃないですか、
はい、
だからある意味最初から上げすぎると後半もバテるとかあるんですよ。でもその逆でストピアは本当に短距離走だよね。
完全に短距離走ですね。完全にね、もうその5分間でどうやって見せるかみたいな、うん、でそれで撮れた動画をどうやって面白く見せるかみたいな。
あ、アサピさんは動画も自分で編集してるんですか？は
い、そうです、自分でやってます。もういつもなんか動画がうまく編集できなくなってくると、
うん、
もう動画無理
そう、僕もね実はツアー始まったんだけど、はい、あの Vlog 始めまして。
あ、ね、始められてましたね。
そうなんですよ、大分県チャンネルとかあってね、
はい、
でそこでツアーをあのいろんなところもあるので、はい、なんかいろいろ自撮りしようと思って、
はい、
でやったんですよ先日、はい、それでいろいろ45ファイルぐらいになって、そう、それで帰ってきていざプレミアプロに乗っけて、
はい、
大変ですね。
もうどっからどう触ろうかなみたいな。
そう、とりあえず何かブレてるところだけ切って
はいはい、はい、
で編集もせずテロップも入れず、はい、もう取って出ししました。
それでいいと思います。あのテロップで、あの私はかなりごまかしてますけど、いろいろごまかさなきゃいけないことが多々あるので
テロップ入れが一番大変ですか？
そうですね、テロップ入れがもう演奏してるときは楽しいんです、うん、で演奏した動画を読み込むまでは楽しいんです。テロップです。
テロップですね。
そう、今日たくさんメッセージもねいただいておりまして。あ、本当
ですか？ありがとうございます、
は
い、
そう、ラジオネームマーさんが、そう、はい、ネットで検索させていただいて Vlog を開始されるとのことで早速拝見いたしました。
ありがとうございます、
はい、富士市でのリサイタルへの移動、そして楽屋や舞台袖をはじめ貴重なリハーサル映像まで丁寧にご紹介いただいて、そして映像もとても見やすかったです。 ありがとうございます。動画とともに大井さんの優しいお人柄を感じることができてとても楽しかったです。
あ、嬉しいです、頑張ります、はい、これからも、はい、
いや
三日坊主にならないように気をつけます
あのその Vlog で、ね、癒される方が多分たくさんいらっしゃると思うので、う
んね、なんかやっぱりピアニストってなんて言うんだろう、今まではそのコンサートの様子でしか伺い知ることできなかった、はい、で僕もやっぱり小さい頃は今みたいに YouTube なかったから、はい、ピアニストってどういう生活してんのかしらみたいな。
それはありましたね。
ありませんでした。
ありました、うん、もうみんななんかピアノ練習するか本番するか、
う
ん、その間はどこみたいな。
そうそうそうそうそう。だから自分が大人になったらそういうの見せたいなって思ってたらちょうど YouTube ができてね、はい、うん、だから今しかないと思って、そう、もっともっとピアニストがなんか身近に感じてほしいなと思いますよね、
はい、いや本当に私自身もこのラジオを始めたのがもうそこだったっていうか、お、
ね、最初言ってましたよね、
はい、うん、やっぱり、ね、あのピアノって私たちやっぱり小さい頃で習い事といえばピアノみたいな感じだったじゃないですか、うん、だけどでもやっぱり大人になるにつれピアノが遠のいて、ピアノの音楽からも遠のいてってなっていくのがなんか寂しいなって思って、うんうんうん、なんかそこをもうちょっと近づけられる、なんかそういうきっかけってきっとこの世界にいる人間ができることなのかなって思って、うん、でやっぱりあの動画活動も始めて、で今回のラジオのコンセプトもやっぱりこういうピアノのね活動を通してみんなピアノ楽しんだよ、うん、もっとみんなやろうぜみたいなのを伝えられたらなと思っていたので、
いや本当にだからすごく朝日さんの人柄もあるんだけど身近に感じますよね。
あ、
ピアノがね、うん、本当に楽しいんだよっていう、
うん、
やっぱそこを伝えれる人ってやっぱりなんて天性のものが必要だから、うん、これからもね 今日は最終回だけど
そう、もうなんか、ね、このねラジオはちょっと今日で終わってしまうんですけど、何かねもっと形を変えてどんどんできたらなとは思っているので、大井さんももっと今回最終回でこの今30分しかないので、はい、なかなかこうなんか一緒に演奏とかね、うん、難しいと思うんですけど、なんかこの先でできたらなと思います。
ですね、
はい、
ぜひお願いします、
は
い、
まずはさっき言ってたYouTube の各々 の曲を
各々 の曲をね弾いてみた企画ね、
はい、弾いてみた企画、はい、はい、ありがとうございます。あ、そうで、せっかくなので今回のこの CD のこととか、ちょっと今のツアーのされてるツアーのこととかもたくさん触れていきたいなと思っているんですけれども、今回のこの CD っていうのをレコーディングされる期間ってどれぐらいあったんですか？
そうですね、もともと僕がちょっとコロナで、はい、コロナを機に、はい、まあ、会社独立しまして、はい、ですぐ4年ぶりにはなるんですけども、CD 出しませんかっていうお話いただいたんですけども、そこからちょっとね、まあ、いろいろ本当に社会が変わっていく中で、少しちょっとタイミングを見計らっていたら、まあ、1年過ぎてしまいましたね、うん、それで今年の2月ぐらいですかね、はい、選曲会議とかいろいろして、はい、でその時にいろいろ、まあ本当にピアノって何でもあるじゃないですか、はい、ジャンルも。その中で、はい、たまたま僕がずっとよくオンラインサロンやってるんですけどもね、そこでよく弾いていたクラシックの曲、それをレコーディングしようってことになって、はい、そこから急ピッチで作業を進めて、はい、で都合3日間かな、レコーディングは
3日間で13曲、は
い、でもね、もともと小さい頃からよく弾いてた曲ばっかりだから、はい、その中に 2,3 曲はもうねワンテイクなんですよ、もう完全に。
すごい。
そう、なんかむしろもう1回弾くのちょっと気分的にどうしようってあるじゃないですか
ありますね、
ね、1回目が一番最高みたいなのよくあるので、はい、そういうことがあったかな。はい、
じゃあそのレコーディングの時にされてるルーティングとか、なんかルーティンワークとかあるんですか？
そうですね、レコーディングの時はおにぎりかな。
おにぎり、
おにぎり食べますね、はい、入ってまずはそのエンジニアの人とおにぎりを食べながら話をして、はい、でそれでお腹がちょっといい感じになったら、じゃあ弾きましょうかみたいな。
うわ、
そう、ね、一回ブース入っちゃうと結構もう長丁場なんで、はい、お腹空いちゃうんですよ、はい、それでお腹空くと何がいけないかというと、お腹の音が鳴っちゃうんですよね。
うわ
そうで、お腹の音鳴っちゃうとまた取り直し しなきゃいけないんですよ。
それで私なんか過去に経験ある。
あります？
あります、あります。お腹鳴った、
ね、もうなんか自分に対してもなんか怒れないよね
なんかすいません
そう、なんかすいません、でもなんか、まあ、悪くないし、いやだけどみたいなね、うん、
いやわかりますね。
そういうのがあっておにぎりをちゃんと食べるようにしてます。はい、そんぐらいかなルーティンは。
じゃあ、何かその他、もし大井さんこのラジオで告知などとこの今後のがあったりとかありましたら。
そうですね、まずはですねリビルド、そしてコンサートツアーがね、はい、これからずっと続くので、はい、皆さんぜひね、近くにね僕が来た時は、はいはい、ぜひ遊びに来てほしいと思います、
はい、
あとは YouTube チャンネルやってるのでぜひ登録よろしくお願いします。
ぜひ登録よろしくお願いします、はい、私の YouTube チャンネルの方にも概要欄、今回の予習動画の方に貼らせていただきますので、
ありがとうございます、はい、
ぜひポチッと行ってください。皆様
よろしくお願いします
はい、CD はどちらでご購入できるとかはありますか？
そうですね、全国の CD ショップ、それからオンラインショップで、
はい
はい、あとキングレコードの E ショップもありますので、
はい、
そこでねぜひ注文してほしいなと思います、
はい、コンサートの方のチケットとかも、これはもう大井さんのホームページに行ったら情報などは。
そうですね、僕の大分市で検索していただいて、はい、ホームページからスペシャルサイトということで、はい、全部今回 E プラスさんがまとめているので、
はい、
E プラスさんの僕の、ツアーのページから、はいはい、予約いただければと思います。
はい、皆様よろしくお願いいたします。リレー作曲発表のお時間でございます。ここからはね、当番組のプロデューサーのノビーさんに。
はい、ノビーでございます
12回ぶりに参加していただく。
そうですね2回目の登場となっております
、はい、いかがでしたでしょうか
いや、まあ、本当にでも13回いろんな方々と、はい、多分出会えたと思いますし、はい、今までなかったようなその人に聞かせるトークみたいなところも勉強されたんじゃないかなと思ってます、は
い、いやもう本当に よそに行った時に、うん、やっぱり意識変わりましたね、うん、ちょっとやっぱりどういう風に話持っていかなあかんのかなみたいなのとかすごく勉強させていただきました、うん、でね、このリレー作曲っていうのがそもそもあのノビンさんたちと、はい、あの一番最初に番組企画のお話をさせていただいた時に、はい、あの決まった内容だったので、うん、
はい、
あのちょっとこのリレー作曲のところを見届けていただきたいなと思いまして、
なるほど、
はい、うんうんうん、なんであの前回のゲストのジェイコブ・コーラーさんまでいただいてたリレー作曲のフレーズをこういよいよ私が一曲にまとめて披露させていただこうと思います、
ね、はい、楽しみにしてます、
はい、ではどうぞお聴きください。ピアノプラネタリウム。
Thank you.
かがでしたでしょうか。
あの朝香さんが一人で弾いているんですけど、はい、そのバックにちゃんと毎回のゲストさんの顔が見えるというか、
はい、
やっぱり本当いろいろあったなっていうのを思い出しながら聞いてなんかあるじゃないですか、死ぬ前にこう人生が走馬灯のようにみたいな。で13回分のなんでそんな笑うの13回分のゲストさんと、
はい、
まあ、一番最初だから朝香さんから始まったんですかね、はい、でそのリレーを本当に思い出しながらっていうか、はい、だから一回一回、まあ、僕はちょっと来れない回もありましたけども、はい、一回一回その編集した音源を聞いたりとか、
はい、
まあ、この3ヶ月間本当にでもいろいろあったなって思いな返しながらちょっとですねラジオスターオーディションのこの1回目の1期生の、
はい、
グランプリアーティストのですね朝香智子さんの活動をちょっと振り返っておりました。まあ、やっぱご本人の演奏で聴けるっていうのはすごい素晴らしい企画だったなと思います。
いや本当に、うん、まあ、一応この今私がね1曲だって通しましたけど、
はい、
せっかくなんでね各回皆さんのとこ私動画撮ったりとかしていたので、うん、まあ、皆さんがつないでくれたちょっとつぎはぎになっちゃうんですけど、うん、そのバージョンも YouTube にアップしようかなと、うん、なるほど思います、はい、
素晴らしい企画でございました。
いや本当にでもこの企画提案してくださって本当ありがとうございました。いや
なんかしたことさえ覚えてなかったけど僕だったんですね
本当にありがとうございました、
はい、ね、というわけで本当にもう13回ご苦労様でした。
はい、うん、もう走り切りましたね、
うん、
はい、
まあ、でもまだラジオとかチャンスあると思うんで、
はい
はい、ぜひともこのピアノプラネタリウムっていう番組はもう持っといていただいて大丈夫なんで。
あ、わかりました、
はい、またやるときは、
はい、
同じ番組名でぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、かしこまりました、はい、いかがでしたでしょうか。星と星を線でつないで星座がかたどられるようにピアニストとピアニストをつないでよりたくさんの楽しい世界を紡いでいきたいという願望がぎゅっと凝縮されたような作品になったのではないかなと思います。改めてゲストに来てくださったさなえちゃん、なで方のモディさん、菊池亮太さん、平田桃子さん、小雨さん、三宅さん、響きピアノさん、赤髪玲さん、瀬戸和夫さん、伊藤しおりさん、ジェイコブ・コーラーさん、そして大井武さん、本当に本当にありがとうございました。そして毎週深夜25時という時間帯にもかかわらずお聞きくださった皆様、本当にありがとうございました。来週からは私の大好きなシンガーソングライター木下直子さんがパーソナリティを務める番組がスタートいたします。レディオスターオーディションを通して皆様の日々の楽しみが増えていくことを心より望んでおりますので、ぜひこちらもお楽しみいただけたらと思います。私はこのラジオが終わった後も人と人をつないでいきながら作曲とピアノと YouTube を頑張っていきたいと思いますので、ぜひラジオの向こうで私に出会ってくださった皆様、これからもよろしくお願いいたします。そしていつか私の音を生で体感しに来ていただけたら嬉しいです。その日までどうぞ皆様お元気で。大井さん本当に今日ありがとうございました。
ありがとうございました
皆さんも本当にありがとうございました。あ、しまった。7月31日横浜ミントホールでワンマンコンサートします。ジェイコブさんも響きピアノさんも出るのでぜひ遊びに来てね。